アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、ブログかけという話をしていきます。このチャンネルはですね、音声配信に特化したチャンネルなので、ブログの情報発信というのはしてないんですけども、今回はですね、このブログとポッドキャストの話を絡めながらですね、進めていこうかなと思ってます。で、ブログって書いてますかね？僕はブログ持っていて、3つブログあるんですけど、今実質稼働してるの1つで、残りの2つは趣味程度に書いてるみたいな状態なんですけど、ブログをコツコツとね、書き溜めてきて、で、一時期ブログはオワコンみたいなね、風な話も出たんですけど、全然そんなことはなくて、アフィリエイトですよね。ブログアフィリエイトはオワコンになったのかもしれないけども、ブログ自体はですね、まだ集客媒体として、全然優秀なわけですよね。で、今の時代っていうのは、もう情報発信のプラットフォームを複数持っているというのは当たり前の時代なんですね。アメリカの統計ですけども、約8割だったかな ?8 割か9割のマーケターは最低でも3つのね、情報発信の媒体で発信しているっていう、そういうデータがあるんですね。だからもう一つだけしか発信してないっていうのは、もう全然話にならなくて。例えば、ポッドキャストならポッドキャストだけで発信していてもですね、やっぱり集客ってなかなかね、当然結果が出るまで時間かかるし、でこの一つだけに絞る、例えば YouTube だけとか、Facebook だけとかね、そういう人もいるかもしれないですけど、一つに絞る、デメリットとしてはですね、やっぱりその媒体がダメになってしまったらもう全部終わるってことですね。例えば僕の場合だったら、いろんな媒体で発信してるんで、じゃあ仮に YouTube がダメになってもね、ブログとか、ポッドキャストがある。あるいは SNS もね、コツコツと、育てているんで、SNS もね、多少は生きてるんで、SNS も使えたりとか、いろいろ手の打ちようがあるんですね。でも1個しか持ってないってなると、その媒体が何かしらの理由でね、ダメになった場合に、もう全部ね、集客が全て終わってしまうということになってしまうわけですね。だから、最低でも複数のね、媒体では発信しといた方がいいんですけど、中でもおすすめなのがブログです。ブログってのはこのポッドキャストと非常に相性がいいので、ポッドキャストのリスナーを増やすっていう点においてもですね、このブログってのは有効に使えるわけです。過去にブログ×ポッドキャストという話をね、クロスメディア戦略でして、それと似たようなね、話になってくるかと思うんですけど、ポッドキャストのリスナーってなんで増えないのかっていうと、ポッドキャスト上のユーザーにしかリーチできないからですね。ポッドキャスト聞いてない人にはどんなに発信しても届かないんですよ。これは他のプラットフォームも同じで、Facebook で発信してもですね、Facebook を使ってない人には絶対情報が届かないし、Instagram とか TikTok とかもね、一緒ですよね。そういったプラットフォームを使ってない人にはどんなに頑張っても情報が届かないわけです。だから、ポッドキャストだけで発信してると、なかなか伸びにくいっていうのはあるわけですけど、じゃあどうすればいいかっていうと、外部から連れてくればいいわけですよ。で、その外部から連れてくるときに、いろんな方法があるんですけど、自分のメルマガで紹介してメルマガの、読者にリスナーになってもらうとか、そういう方法があるんですけど、一番いいのはやっぱりブログなんですね。ブログってやっぱりこの SEO 対策をすることによって、Google から自動のアクセスをですね、呼び込むことができるっていうのがこのブログのいいところ。YouTube でももちろんですね、その YouTube 上での検索エンジンっていうのがあるので、YouTube 上で SEO 対策をすれば当然アクセスを呼び込めるんですけど、じゃあ YouTube からポッドキャストに連れてこれるかっていうと、できなくはないけど結構ね、あんまり相性が良くなかったりするんで、やっぱりブログから連れてくる方がいいわけですね。で、ブログっていうのは、そういうふうにね、Google で上位表示が取れたりするから、で、その Google で上位表示が取れたら、その人がブログにやってきて、そこにポッドキャストのね、プレイヤーとかが埋め込んであったら、それを聞いて気に入ればですね、Spotify とか聞いてくれるかもしれないし。仮にチャンネル登録してくれなくてもですね、ブログ上で再生されたものも、再生回数としてカウントされるんでね。なので、その再生回数が伸びやすかったりとかするわけです。だから、その外部からリスナーを連れてこようと思うんであればですね、そういう、検索からね、呼んでくるっていうのは一番いいわけですよ。例えば、Facebook とかでもね、リンク貼ることできます。Twitter でもリンク貼ることできるんですけど、基本的にそういうところで外部リンクを貼ると、そのプラットフォーム上でのですね、評価を下げられてしまうわけですね。Facebook にしろ、Twitter にしろ、広告収入で稼いでるんで、外部のサイトに飛ばされることをすごく嫌うわけです。そういうところに外部リンクを貼っても、ね、インプレッションが下がってしまったりとかしますし、そもそもああいうリンクってめったにクリックしないと思うんですよ。SNS で見かけたリンクって。なんか気になるものがあればクリックすると思うんですけど、ほとんどの人は別に何かそういうサイトを見たくて、 外部のね、サイトを見たくて、そういった SNS を利用してるわけではないので、なので、リンクを貼ってもクリックしてもらえないとかね、でしかも投稿がすぐ流れてしまうとかっていう形になるんで、ポッドキャストのリンクを貼っても全然聞いてくれなかったりするわけですね。しかもその埋め込みっていうことができないので、必ずその媒体から離脱して別のね、まあ要するに、ポッドキャストの方に遷移しないと音声が聞けないわけです。でもブログに関して言うと、埋め込みっていうことができるので、そのブログ上で離脱することなくですね、再生することができるわけですね。だからリスナーはそういうわざわざ別のページに飛ぶみたいなね、ことをしなくていいわけです。だからそれがすごく、まあ使う側にとってもね、利便性がいいわけですし、そこで、まあ再生されることによって、ブログのページ滞在時間っていうのも伸びるわけですね。このエンゲージメントが高くなればなるほど SEO が強くなっていくんで、できる限りページ滞在時間っていうのは長い方がいいわけです。そういった意味においても、まあこのポッドキャストをね、埋め込むっていうのはいいんですけど、だけどやっぱり外部からね、呼び込もうと思ったら、ブログで上位表示を狙っていくっていうのが一番いいわけです。ブログっていうのは、一番僕がブログの好きなところというのは、この1記事単位で SEO ができるっていうのがすごく自分の、まあ、ブログの好きなところなんですね。例えば YouTube とかでも1動画あたりの SEO 対策ってできると思うんですけど、やっぱり限界があるんですね。概要欄をちょっと書き換えたりとか、タグを変えたりとかね。まあ、あとちょこちょこっとなんかそれぐらいのことはできたとしてもですね、あの動画そのものを差し替えたりとかってのはできないですし、やっぱりポッドキャストもね、なんか一つのこのエピソードごとを SEO 対策するみたいな、まあそういう感覚ではなくて、チャンネル全体として SEO を強くしていくみたいな、まあそういうイメージがあると思うんですよ。だけどブログっていうのはその1記事1記事が、この記事がね、Google でこういうキーワードで何位とかっていう風になってるんで、その記事単位で強くしていくことができるっていうのは僕はすごく好きで、だから最初記事を書いた時は全然ね、上位に来なくても、何度もリライトしてるうちに少しずつね、上位に上がってきたりとかするわけですよね。で残念ながら今現段階ではですね、ポッドキャストっていうのは Google 検索に表示されないことはないですけど、滅多に出てこないんですね。まあ、大抵そういうブログとかサイト、もしくは YouTube の動画とかがね、Google の検索結果に出てくると思うんですけど、まあ、今後ひょっとしたら YouTube ミュージックに変わったら、ポッドキャストも検索結果にヒットしやすくなる可能性はありますけど、基本的にポッドキャストで発信してるだけだと、滅多にその外部からポッドキャストにやってきて聞いてもらうってことができないわけです。であれば自分でブログを書いて、ブログに呼び込んで、ブログ上で、まあ、プレイヤーを埋め込む。僕の場合はまあその記事下にプレイヤーを埋め込んでますし、その記事の内容によって、その記事の内容に関連するような、まあ、エピソードを過去に上げていれば、そのプレイヤーを埋め込んだりとかね。まあ、そういうような形でブログ上にポッドキャストをね、プレイヤーを設置して聞いてもらうみたいな。まあ、そういったことをしてるわけですね。だから複数の媒体を使って、そのポッドキャストをね、強くしていくってやっぱり大事ですし、その上において一番相性がいいのが、やっぱりブログなので、ブログを書くっていうことがね、大事なんじゃないかなと思います。まあ、ブログのいいところっていうのはね、あとはエバーグリーン化できるっていうこともありますよね。SNS だと投稿が流れちゃうんで、どんなに発信してもね、数日経ったら誰も見てくれなくなりますけど、ブログっていうのはずっとね、1年前とか2年前に書いた記事も常にね、こうアクセスが来たりとか、まあそういった状態にできるんで、やっぱり長期的な点で考えると、ブログの方がね、まあ、自分にとってはプラスになることが大きいんじゃないかなと。しかもその記事のボリュームもね、5000文字とか1万文字とかね、書くこともできるし、非常にカスタマイズ性が高いので、まあ自由にいろんなね、YouTube 埋め込んだり、ポッドキャスト埋め込んだりとかね、まあ画像を貼ったりとか、見出しつけたりとかね、まあいろいろできるんで、非常にこう、まあフレキシブルにというか、そういうカスタマイズ性が高いっていうのも、まあブログの持つ利点だと思うんで、まあポッドキャストだけで発信するんじゃなくて、まあ、ぜひこのブログもね、書くっていうことが、僕はね、個人的にはおすすめです。ブログが読まれないんじゃなくて、読まれないブログを書く人が多いから、読まれてないだけなんですね。ブログってまだ全然集客できるし、それこそアクセスとか見たらね、他の媒体に遜色ないぐらい大量にアクセスが来ているので、まだまだブログってのは使えるので、まあ、それを有効活用して、上手にそれをポッドキャストのね、まあ、リスナーを増やすところにも活かしていくっていうことがね、いいんじゃないかなと思います。